スト始まります。
2019年5月10日タックポッドキャスト2第43回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングで取り上げたいのはノートンがウェブで書いていました定義ファイルはフロッピーで郵送、過去30年間の平成マルウェアとノートンの戦いを振り返るという記事からお話したいと思います。アンチウイルス製品であるノートンの歴史と平成30年間に発見されたマルウェアをまとめた特設サイト平成ノートン誌をシマンテックが公開中です。このウェブページ見てもらうとですね、インターネットの普及とともに進化していったマルウェアとノートンのいたちごっこの歴史が見れるというようなサイトです。サイトはですね、まあ引いてもらえばわかるんですが http://japan.norton.com/history/というようなサイトです。それ見てちょっとお話していきたいと思いますね。平成元年は1989年でした。インターネットはもともとは研究目的に開発されたもので、90年代以降に一般家庭の普及が一気に進みますと。そしてそれによってノートの戦いも本格化してきたようです。ネットの黎明期ですね。平成の幕開けとともにワールドワイドウェブ WWW が登場と。ちなみに日本初のウェブページは平成3年1992年に作成されたそうです。当時のウイルスというのはウェブ経由ではなくってフロッピーディスクを経由して、まあ、広がってましたと。当初はメッセージを表示して利用者を脅かせるという程度の無害ですね、まあ、びっくりさせるためだけのものだったんですが、だんだん悪質な性質を持つようになってきたんですね。平成元年にアンチウイルスですね、シマンテックが作りましたシマンテックアンチウイルス4マッキントッシュをリリースしています。これもフロッピー媒体で売ってたようですね。1994年にはダイヤルアップの接続開始と。通話時間にかかわらず料金が一定時間になるサービス、テレ放題があったんですよね。世界初のウイルスと言われているのはブレインというやつで、自社が販売するソフトに仕込んでおいて不正にコピーすると感染して特定のメッセージを表示するのに仕込んだものということで、まあ初めは自社製品を守るためで、コピーしたらメッセージが出てこれコピーですねっていうものだということでしょうね。その後ですね、メリッサっていうの出てきましたね。ありましたね、メリッサ。 E メールによって連絡先の相手をウイルスに感染させるというですね、みんなにバーッと不特定多数に送ってしまうということでした。でうっかりとクリックすると拡大がどんどん進んでいく。この頃もまあね、とにかく拡大していくという、ただ移っていくだけのものが多かったなと思ってますよね。平成8年にはアンチウイルスの家庭版が出たそうですね。平成9年にはポータルサイトのサービスでウェブが皆さんにも一気に身近になりました。平成10年、1998年以降というのはインターネットもデバイスもウイルスも大きく進化した時代でした。平成10年まではネットはあったけれども一般の人でそんな普及してなかったのがあっという間に世間に広がったということです。チェルノブイリというのありましたね。チェルノブイリ原子力発電所事故の起きた4月26日に動作するように設置された頃からチェルノブイリっていう名前のウイルスでしたね。韓国で100万台を超えるパソコンが起動不能になったそうです。で1999年、2000年ときて2000年には2000年問題で大きくね有名だったラブレターですね。この後出ましたね、ラブレター。 I love you って書いてある件名で開いてみると、これは添付ファイル型のやつだったんですよね。いや思い出してきますね。でその後 ADSL で常時接続、ダイヤルアップによる重量性ではなくって、いよいよ ADSL でネット回線とダイヤルアップでつなぐ音声回線は別だというサービスが出るようになってきましたね。2004年にはネットに接続するだけで感染するというものが出てきましたよね。平成13年にはワームの無償駆除ツールをシマンテックも皆さんに配り出したそうですね。その後平成18年頃はですね、 USB メモリを介して拡大するワームも出てきましたね。2008年の平成20年以降、これはスマートフォンに入ったアプリなんかでクレジット計算を行うことが当たり前になって、アカウント乗っ取りとかそういうのが頻繁に出てくるようになりましたよね。ガンブラーありましたね。ウェブサイトを改ざんしてウェブサイトを閲覧した人がみんな感染というのありましたね。ウェブブラウザーの脆弱性を利用したやつで、2010年からはみんなスマホを持つようになって、モバイルセキュリティなんていうのも言われるようになって、ノートなんかもモバイルセキュリティソフトあるみたいですね。 ダルが使ってる E セットなんかでも Mac でも Windows でも Android でも使えるということになってきましたね。でフリー Wi-Fi っていうの出てきましたね。フリー Wi-Fi 平成25年ぐらいですか ねものすごく出てきました。あとは SNS を乗っ取ってレイバンのサングラスを売るってのありましたね。レイバンの皆さんも見たことあるんじゃないですかね。アカウント乗っ取られてレイバンのサングラスを売るサイトになってしまうというですね。フリー Wi-Fi が普及とともにですね、やっぱり VPN の方が安全だということになって VPN ソフトなんかも出てくるようになりましたね。ノートもそれやってるのかどうか知らないんですけれども、まあ、そういうのも出てきましたよね。ダークウェブっていうのもありましたね。ことでありましたっていうかダークウェブっていうのもありますね。皆さんはそういうとこ見ないようにしましょうね。インターネットの普及というのは30年までにすごいことになってます。まあ、30年経たなくてもですね、1997年平成9年には 9.2% だったインターネット普及率が平成29年1917年には 80.9%、 ほとんどの家にもインターネットがあると、テレビがある家にはインターネットがあるんじゃないかというぐらいの勢いで皆さん使ってます。そうするとやはりそこの脆弱性をついてきて、最初はねワームなんかも愉快というかみんな驚かしてやろうということだけだったんですけれども、その後乗っ取って個人情報を抜き取って、さらにはクレジットカード情報を抜き取って、そこから金銭的な被害、コンピューターをロックしてしまって身代金を払わないとそのコンピューター二度と入れないようにしてやるとか、そういうのもありましたもんね。最初、平成元年から平成10年ぐらいまではですね、ウイルスは手渡しでソーシャルエンジニアリングと、ちょっとどういう、そういう言い方が正しいのかどうか分かりませんがね、その後平成20年代の前半まではワームが主流でした。で平成の20年代に入ってからはランサムウェアっていうものがものすごく流行りましたよね。アナクライとかですね、いろんなありました。で今はダークウェブですね。これでフォームによってクレジットカード情報とか抜き取って、それをまた闇で売買するというようなものがあります。個人でセキュリティを守るということはとても大事です。まずはその自分のですね、個人情報なんか、今はちょっとねワームとは違う話かもしれませんが、セキュリティのためには自分の個人情報をいろんなところに書き込まないということも大事ですし、もしもそれを利用するですね、例えば通販業者さんなんかはそういうところをしっかりと固いセキュリティにやってもらいたいなと思いますよね。よくあるのはそれで ID パスワード、さらにはね登録しとったクレジットカードの番号で流出しようもんなら、今はもう社会的制裁を加えられる時代になってしまっています。リスナーの皆さんの中にもそういうものを扱う方がおるんであれば、自分の情報を守る、さらには人から預かった情報はもっとしっかりと守るというように心がけてもらいたいなと思いますね。 iPhone の方はですね、アプリケーションに悪意のあるものが少ないと言われてます。それはまあ Apple が見てから売ってるからと、見てから配布してるからということですけれども、 Android の方はちょっとそれが心配だと言われていますんでね、しっかりとウイルス対策ソフトなんかを入れてそこを守ると。もちろん Mac にも Windows にもウイルス対策ソフトはしっかり入れて、なぜかというとコンピューターというのはやることが多い、できることが多い、つまりそこにたくさんできることがあるということは穴も多い可能性があるということです。皆さんも自分のセキュリティは自分で守る、そして少しはそれにお金をかけてみるということをやってもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年5月4日14時4分にリツイートした記事です。 Apple はプライバシーを重視しているが iPhone はそうでもない事実、テッククランチジャパンからの記事です。今オープニングでもお話しましたけれども、結局は自分で意識して個人情報を守らなければいけない、この記事にはそう書いてありますが、 iPhone であろうが Android であろうがそれは当たり前のことだと思います。アップルはですね、最近プライバシーをきちんと守っていますという内容の動画、CM ですけれども、これをキャリアなんかと一緒に放送してます。それと前後してですメディアからもアップルはプライバシーを重視してますということを書かれています。私はそれに関して嘘ではないと思っていますが、この記事ではですね、仮にアップルの言うことを 100% 信じたとしても、それは真実でもあり嘘でもあるというふうに書いてあるんですよね。ちょっとまあその嘘という言い方はどうかなと思いますが、この記事をちょっと読み進めていきたいと思います。要するにアップルがユーザーに言いたいのは、 同社が自社のアプリやサービスにおいてユーザーの個人情報や行動履歴などを収集せず他社に売り渡すことはないという自社の姿勢を言ってるだけだと。アップル以前からフェイス ID による顔認証についても各個人に紐づいている iOS デバイスの中だけで解析してますと。まあ、iCloud の情報なんかも他のところに売ったりはしてないんですよと書いてあるのは、アップルが管理運営するアップストアから入手したものであればですね、そういうこともない可能性がありますよというふうに言ってるんですね。まあ、ただしアップルの審査を取られたアプリは配信されないので、この点ではとりあえず安心ですよというふうに言ってます。ただまあアップルの今まで審査を通ったものでも悪意あるものがあって削除されたっていうのはありますから、そこもしっかりと自分でですね、最初に言いましたように結局は自分で意識しなければならないというふうに言ってます。このアップストア系というのは暴力や犯罪助長やポルノとかマルウェアではもちろん配信できませんが、最近アップの意にそがないのもまあ配信停止になってますよね。まあそれはしょうがないでしょう。アップルがこれやってほしくないということをやってるのはダメだと言ってるんですよね。アップルはこれらのアプリがユーザーのプライバシーの深いところまで記録しているということを理由に問題しているということで公開停止にしているということですが、まあ、自社機能と競合するというでも排除していると思ってます。まあそれはいいでしょう。ここでこの記事で論点としているのは、アップルの審査を通過したアプリであったとしても住所や氏名の入力が必要なアプリはその情報をアプリ開発元もしくはサービスの運営元に渡されるというふうに書いてあるんですね。これを聞いたらうわすごいことしてるというふうになるんだと思うんですが、ここで例に出してるのは D 払いの話なんですよね。最近話題のキャッシュレス決済サービスのアプリもどこで何を決済したかはもちろんクラウドに蓄積されて運営元がそのデータに渡っているって言ってるんですよね。これ当たり前ですよね。これによってアップルが嘘をついてるだとか iPhone はそうでもないっていう書くのもちょっとなんか私は納得ができないです。当たり前ですが、まあ、私 D 払いやってないで PayPay を例にとりますと、多分 PayPay は払うときに私が何時何分にどこどこのお店にいくら払ったって情報を iPhone から送信するんでしょう。しないと決済できないですよね。多分その時の位置情報も後のトラブルを防ぐために取ってると思います。そのお店が登録されてる住所と全然違うところでやった時に、例えば私のよく行ってる唐揚げ屋さんがイベントありましたと、公演のイベントでそこでみんなにペイペイで払ってもらうためにっていうことで QR コード持ってって払って後で GPS で分かるというんだ、それはトラブルを防ぐためですもんね。もうそれはしょうがないでしょう。そんなんじゃあイコカ持っている人がイコカで電車に乗ったら何時何分にどの駅から乗りました、それ場所の情報もね駅やったら紐付けされてますから、そうなってじゃあそれはクラウドに蓄積されるでしょうね、多分ね、鉄道会社のそれをどう使うのかが問題であって、もちろんそのアップルの審査を通過したアプリであっても住所や氏名とかそういう情報はクラウドに上がりますよね。それは当たり前ですし、それは別に嘘でも何でもないんじゃないかなと私は思うんですよね。一応ここに最後にフォローで書いてあるのは、ここで重要なのはアプリやサービスを利用してクラウドにアップされた位置情報などを運営元がどのように利用しているか、それが大事なんでしょうねというふうになってます。アップルは自社のマップというアプリはログインなしに利用できるし、それ誰がどこでログインしたかっていうのは匿名で記録しているということですが、今言いましたようにその決済アプリとかそういうものであればそれは名前もね、そういうものもしっかり記録して残してもらいたいので、これは悪いことでもないし別に嘘でもないと思います。アップルが安全だと言えばそんなことないよという人もこういうふうにおるんでしょうけれども、それに対して読者の皆さんの誤解を生むような記事を書くというのはこれはちょっと私はちょっと問題だと思いますね。このテックランチさんの記事、私の取りようがそういうふうに見たのかもしれませんが、アップルが別に嘘をついているとは思わないという結論に至りました。2019年5月2日13時42分にリツイートした記事です。休止間近、上野動物園モノレールが担った意外な役割、 IT メディアビジネスオンラインからの記事です。上野動物園の東園と西園の間を結ぶモノレール、これは上野懸垂線というものなんですけれども、これがですね今年の11月1日から休止する予定になっているそうです。この上野動物園のモノレールはなんと1957年の開通から62年間ですね、約60年間も運用されているそうです。私もこの記事を読むまで知らなかったんですけれども、国内のモノレール実験として生まれたこの懸垂式モノレールというものなんだそうです。日本初のモノレールらしくって、 なんと世界でも2番目だったと。もともとこの1957年ですね、62年前というのは都市の交通システムとしてモノレールというものと地下鉄というもの、そのどちらもが有効であり、どちらをこの先の主流にしていくべきかということで、ドイツで初めて運行されたモノレールというものを参考にして、東京都が管轄するこの上野動物園の中でわずか300メーターなんですけれども、実験線として作られたようなんですね。右手を皆さんね、自分の上に上げて、それを体の内側に曲げてもらうと分かるんですが、懸垂っていうのがありますよね。あれを両手ではなくて、この今言った右手を上に上げた片手でやってるイメージなんです。一本という意味のモノレールの、そのレールの下に車体をぶら下げて、しかも腕は一本だけ、左右ではないというものだそうです。この懸垂式モノレールというのもどんどん淘汰されていって、今のモノレールの主流は小座式というものですね。上に座るというようなイメージでいいんでしょうかね。レールが一本で、その上にまたがるような感じで走るもんだそうです。確かにそうですね。羽田空港に行く東京モノレールもそうですし、大阪空港、伊丹空港に行く大阪モノレールもみんなその小座式というものですから、これは実験的に作られて、その後ほぼ作られてないようです。関西ではね、姫路にありました姫路モノレールというのが有名ですね。すぐなくなっちゃいましたけどね。あれはロッキード社が作ったやり方で、鉄道だったらしいんですけど、まあその話はどうでもいいです、すいません。上野動物園のモノレールはこの62年前にできて、何度も廃止の危機に至ったそうです。今言いました東京モノレールですね、羽田空港のアクセス線、これが公共交通として本格的に運用されるようになったということで、もうこの実験線としての役割終わったんで、廃止の危機を迎えたそうです。ですがですね、やっぱりパンダが日本に来てすごい人が来たということで、アトラクションとして残ったという風な感じだそうです。85年に1回ですね、廃止論が出たらしいんですけれども、まあまあまあやっぱりまだ行こうかと思ってたということで行ったそうです。で、2001年からですね、今運行しているのは4代目で、これ完全にですね、もうアトラクションになってるそうです。座席はですね、外向きに座る座席しかないそうです。窓に向かって座るということですね。より前に向いて座るんじゃないそうです。全部ガラス張りで、外がよく見えるようになっているモノレールなんだそうです。可愛いね、絵も描いてありますよね。未だにですね、来園者の4分の1はこのモノレールに乗るという根強い人気だそうです。いよいよでもね、このモノレールが11月1日に廃止になってしまうということで、寂しい限りではありますよね。まあお金儲けのためにやってるんじゃないので、そこまでですね、営利論的ではないんでしょうけれども、やはりこれのメンテナンス代ぐらい出ないとね、存続は難しいんだろうなということがよく分かりました。11月1日に廃止されてしまうこのモノレール、長さ 300m ということですが、ぜひ皆さんね、最後に乗りに行ってもらいたいなと思います。2019年5月1日7時45分にリツイートした記事です。電気自動車スマート、米国とカナダでの販売が終了へ、テッククランチジャパンからの記事です。テッククランチによりますと、ダイムラーですね、メルセデスベンツなんかを作ってる会社ですが、ここが今作っている小型の電気自動車であるスマート4-2というものが米国とカナダでの販売を中止するそうです。この会社のブランドを中国に持ち込もうとしているドイツの自動車メーカーとして、北米でもですね、電気自動車を売ろうというふうに頑張ったんですが、ちょっともうダメだというふうになったようなんですね。スマートって皆さんご存知ですかね。日本でも軽自動車規格と普通車規格と両方あるのが売ってたと思いますが、小さなミニカーみたいな車です。これを EV としてですね、バッテリー駆動ですね、本当の電気自動車として、スマート EQ42 モデルというものをダイムラは販売しとったんですが、カナダとアメリカの市場での販売はこの2019年モデル6月の最終出荷で終わるということなんですよね。いろんな要因があるというふうに言われてるんですが、まずはアメリカとカナダでのマイクロカー、小さい車の市場が縮小しているということですね。アメリカね、石油輸入に頼ってる時代もあったんですが、石油の料金が安くなってますから、ガソリンですね、 EV に頼らなくていいのもあって、環境に対する配慮を行う人でないとですね、 EV とかになかなか行かないっていうふうになってしまったようなんですよね。まあね、メルセデスベンツブランドといいますか、まあそのスマートとしてはね、そんなに悪いもんじゃなかったはずなんですけれども、ダメになっちゃったんですよね。ダイムラーって会社ってね、もともとダイムラーベンツっていう会社でしたよね。カールベンツさん と大きなエンジン作ってるダイムラーと一つになってダイムラーベンツでしたよね。なのでダイムラーベンツの船舶用のエンジンとか航空用のエンジンとか有名でしたよね。その後1998年にクライスラーと合併してダイムラークライスラーってなったんでしょうね。確かにダイムラークライスラーになったんですけど、しばらくしてやっぱり合併解消になっちゃって、でしてダイムラーベンツに戻るのかなと思うとダイムラーになったっていう話なんですね。ただし後期車部門はメルセデス・ベンツ・カーズ、バン部門はメルセデス・ベンツ・バンズというふうになって、まあそっちにはメルセデス・ベンツを一番頭に持ってきたというふうになってるようですね。ダイムラーで、まあ、メルセデス・ベンツブランドとかスマートブランドも有名ですけれども、私が注目したいのはフレートライナーっていうアメリカなんかの長距離のですね、ボンネットの大きなトレーラーなんか作ってる会社ありますよね。これは今ダイムラーグループなんですよね。アメリカでのトラックシェアナンバーワンです。確か三菱ふそうバストラックなども子会社にはなってるんですよね。まあ三菱ふそうバストラックっていうのはまあちょっとややこしいんですけど、三菱自動車とはまた別の会社に今なってしまってるんですよね。三菱自動車の方はルノー、日産とな今手組んでるんです。まだこの話もややこしいんで、まあまあこれぐらいにしておきます。まあね、この EV というか電気自動車いろんなところがやってますが、やっぱり中国が強いんですよね。電気自動車ですね、今までエンジン、ラジエーター、そして変速機というものを組み合わせて作ってた車メーカーがそれを置き換えに走るよりも一から作った方が電気自動車は早いということで、中国に小さな会社がいっぱいできてですね、それはでもホンダやね、ヤマハとかでも小さい会社やったんですから、大きくなってくる可能性ありますから、それはバカにできないんでですね、ですからそっちの方が今は開発が進んでるようで、この大手の会社でも北米での販売をやめたというようなニュースでした。車というもののシェアもどんどん変わってくる時代になって一歩のニュースなんだなと感じました。2019年5月1日6時31分にリツイートした記事です。無課金イコールただ働き、ゲーム開発者が語るスマホゲームの裏側、ライフハッカー日本語版からの記事です。これはまあ対戦とかそういうスマホゲームにおいて、ゲーム開発者の立場から言うと、ゲームは課金してやってほしいということだそうです。課金しろっていうのはお金の話ということではなくって、ゲームの開発者は何十年という間ですね、クリボーみたいなキャラにワンパターンではない奇想天外な動きをさせてゲームを面白くしようと考えていたんだそうです。クリボーっていうのは1985年に任天堂から発売されたスーパーマリオブラザーズというファミコンのゲームですね。これで始めるとクリボーっていうなんかこうキノコみたいなキャラが出てきますけれども、あの黄色いキノコ型のやつが歩いてきて、これが雑魚キャラとなんで言われるのかというと、いつも動きはワンパターンだからそうです。で、今言ったようにゲーム開発者はこの雑魚キャラのクリボーみたいなやつにワンパターンではない動きをどうやってさせるかと考えていたようなんですね。クリボーの動きをマンネリ化させないようにするアプローチというのは2つあって、1つは乱数を使って動きが毎回変わるようにする方法、もう1つはですね、クリボーを誰か現地の人間に操作してもらう方法だそうです。じゃあこの対戦ゲームではですね、まさにこれで無課金プレイヤーは雑魚キャラの操作マンとして扱われているんじゃないかというお話なんですよね。無課金でもそこそこ楽しいみたいなんですけれども、やっぱりお金を払って課金プレイヤーの方ですね、いろんなことを武器を買ったりする方が強いに決まってるようなんですね。課金プレイヤーから見たら自分がマリオで、無課金プレイヤーはクリボーというふうになるそうです。例えばバトルロイヤルゲームの荒野行動っていう、私知らないんですけども、これにはですね、いっぱい雑魚キャラが出てくるらしいんですが、その雑魚キャラじゃなくて、これはみんなでバトルロイヤルするんで雑魚キャラになってしまうというようなもんだそうですね。荒野行動というのを調べてみたんですけれども、中国の会社が作ったバトルロイヤルゲームで100人のプレイヤーが無人島などで生き残りをかけて戦うものらしくて、世界的人気ゲームで登録者1億人を超えるそうです。で、この記事で言いたいのはですね、仕事をするのはちゃんとお金がもらった方がいいというふうになってるんで、まあ、一応この無課金の人たちも一生懸命ゲーム長いことやったらアイテムをもらえるらしいんですが、それが例えば300円のアイテムをもらうのに5時間働いたっていうことであれば300円課金した方がいいんじゃないですかっていうふうに書いてるんですね。この話はまあ今まで話しましょう。私はまあどちらもまあ正解でもあり不正解であると思うんですが、お金を持ってない子どもたちが無課金 金でその雑魚キャラの操作マンにされるというのは、まあ、ある意味仕方ないことで、そして彼らもそれによっていろいろと勉強して、そして少しずつ強くなってお金が、ね、入ったようであればその課金すると。結局はその課金したところで、例えばですよ、私が MacBook Pro を課金して現実世界で買えば、それは自分のものになって使えるし、あとそれは財産ですし、他に売ることもできますが、このゲームの中でいくら金使ったってどうせそれは何にも残らないわけですよね。人に売ったりもしたらダメな規定もあるんでしょ。そういう意味ではどうなんかな、この記事自体と思うんです。表題にあった無課金イコールタダ働きと言ってますが、課金もタダ働きで消費させられてるだけです。だからこういうの載せられずですね、こういうゲームはタダでみんなで遊んで楽しくやったらいいんじゃないかなと私は思います。一時期ですね、ガチャとかそんなんがあって、それで大きく成長したスマホゲームのメーカーありましたが、そのガチャに関して公正取引委員会が怒られてですね、もう一気に市場が縮小したっていうのはあったと思います。人を騙すわけじゃないんですが、騙すか騙さないかギリギリのところで運営して、そしてお金儲けをする、まあ、それがこの今社会が変わってきた象徴なのかもしれませんが、そういうのはね、長続きしたいんじゃないかなと大道は思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめにツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
令和初回の放送お疲れ様でした。姫も端末代金支払い済みなら MVNO にすればいいのにもったいない。私は LINE モバイルの 3GB プランです。 SNS アカウントフリープランなので LINE 電話しまくりですが、カウントフリーのおかげで 3GB で済んでます。ドコモの新料金プランと一緒に MVNO をご検討くださいませ。ひまちゃんから5月6日7時36分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ひまちゃんは LINE モバイルでやってるってことですね。
ねえ、
LINE モバイルの産業プランって多分1000円ぐらいじゃないかな。
そんなに安いんや。
うん、で驚いたのは SNS アカウントフリープランなんですけど、
うん、
LINE 電話ってLINE で電話できたら、今も我々スカイプとか Facebook のメッセンジャーのボイスチャット使ってるじゃないですか。
はい、
あれと同じような感じであるんですけど、あれもデータ通信量からその3ギガの中から省かれるということなんで、
すごいな。
もちろんそれね、省かれるって知らんかったんですよ。まあ、この SNS アカウントフリープランっていう自分やってないもんですから、いろいろとここの番組で記事でも取り上げてたんですが、そのボイスは別なんかなと思ったら、
うん、
音声でもいいんですね。ひめもこういうのにしたらどうせ使ってないでしょ、キャリアメール。
はい、
ひまちゃんが書いてくれたら MVNO にした方が得じゃないですかね。
ね、そうですね。多分私も3ギガぐらいでいける気がする。
うん。ほんだらピクセル新しいの買い替えてさ、今までの通信料で払えば1年半ぐらいで払い終わるんじゃない？
おお。
いい提案でしょ？
ちょっとね、両親がついてくるんでね。
みんなで乗り換えたやね。
これさ、一人で全員分するってなかなか体力いるのよね。
姫が抜けたらええんちゃうの、そっから。
うん、
まあ、逆に言うとファミリープランとかあんなんでみんなをくっつけてんのは、こういう時に一人だけ抜けるのが面倒くさくするようにしてるっていう手なんですね。これ
面倒くさいですね。面倒くさいですね。
一人だけ抜けるのはそんなに難しくないよ。
うん、
検討してくださいぜひ。
はい、いやでもいいこと聞きました。
電話番号が変わったら困るんやったらナンバーポータビリティで出た方がいいですけど、そうじゃないんだったらもう新しい番号でもええっちゅうのやったらね、もう一個契約すればいいだけのことなんですぐできるんで。
でもちょっと090番号は貴重じゃない？
そうですかね、私は全くそんなにこだわりないんで。
もう15年ぐらい同じ番号やで。
私25年ぐらい同じ番号、平成7年に携帯電話が切り売りになった時から同じ番号使ってますから。
ちょっと2回ぐらい変えたことある。
変えとるやないか、どっちやねん。 別に番号はどうでもいいんで、番号でもうやり取りすることないでしょ。
うん、ね、そうね、
私姫の番号多分どっかに書いてあるかもしれんけど、よう知らんもん
確かに私番号知って、今電話帳にあるの母親だけやもん
ほらそんなもんよ。
うん、母親にいたっては LINE 電話やし。
ほんならこれひまちゃんが言うとんのに全く言えないか
うん、ほんまにその通りやと思う。
まあそういうわけでぜひご検討ください。
はい、
ひまちゃんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、うちの会社は去年から3ヶ月に一度のパスワード変更は廃止されました。せいじさんから5月4日17時57分にツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは Windows 10が先週の放送でパスワードを定期的に変えるポリシーをやめるということを発表しましたということなんですが、うん、姫のところの会社もどう、うん、求められないですか、何ヶ月かに1回か。
基幹システムとかは何ヶ月に1回ペースで、うんうんうん、そろそろ変えてくださいねっていうのは来るね、うんうんうん、でも Windows はもう随分してないかも。
ほんま、まあまあそうなってくるんでしょうね。
うん、
もうそんなことよりもユニークで長いもの、ユニークっていうのは変わってるじゃなくてね、他にないものでという意味でね、
うん、うん、
だから私なんかはいつもパスワード管理ソフト使ってます。姫もパスワード管理ソフトを移行しましょう。今度ほんま坂井本町のデッキあたりに真剣にさまざまな端末を持ち込んで姫のパスワード管理体系をしっかりやりましょう。
ぜひお願いしたいです。
はい、ぜひそれでね、そのプライバシーの分からないような範囲でこんなことやりましたっていうのを記事にしたいんですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
いや、こちらこそぜひともお願いします。
はい、というわけでせいじさん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 Spotify のポッドキャストで天王寺検索で出てきました。おすすめで電気屋ウォーカーさんも表示されますが、ワンボタンの声が探せませんでした。アプリからスキャンで出てくるコード付きらしいです。島徳さんから4月30日8時にツイートいただきました。
はい、島徳さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
Spotify って姫知ってるよね。
うん、
Spotify に実は私ね、だいぶ前にポッドキャストの登録しとったんですよ。
うん、言ってたね。
うん、ほんだら RSS 検索で島徳さんが天王寺だけで検索して出ますよから、私もやってみたら出てきました。
おお、
でこれがうちのね、黒い天王寺アップルクラブって書いたロゴ、これはまあ皆さんもご存知だと思います、聞いてる方は。その下に Spotify の、うん、なんていうんですかね、これバーコードみたいなのが出てるんですよね。
へえ、ほんまや。
うん、これは Spotify のアプリでスキャンすると多分あれなんですよね、うちの番組の、まあ、コードになってるんでしょうね、これがね。
うーん、
うん、どうですか、 Spotify で聞けるらしいですよ
ね。
すごくない
すごい。
いや、すごいっていうのはね、でもアップル純正の iTunes で聞けるっていうのも俺すごいと思うんですよね。このわしみたいな素人がね、姫と二人でやってる番組が聞けるって、それ世界中の人聞こうと思ったら聞けるわけですから。
うん、
まあ島田さん見つけてくれてありがとうございます
ねえ、
うん、
ワンボタンはアップルで出てくるんじゃないのかな。
アップルニュースレディオだったから、それで私聞いてみたんですけど、私もそれで出てこなかったですね。
あ、ワンボタンでも、
ワンボタンでも。
ああ、じゃあそもそも登録してないんかね。
どうなんでしょうね。電気ホーカーさんはうち引いたらもう勝手に出てきました、おすすめで。
すいません、兄
弟番組みたいに思われてるんでしょうね。
はい、ありがたいですね。
ありがたい限りでございますよ、本当に皆さんのおかげです、ここまで来たのもですね。
はい、
というわけで皆さん Spotify でも聞けますんでね、ぜひ Spotify でも聞いてみてください。 はい、島徳さん、
Spotify で聞けるってことは Google ホームで聞けるってことや。
お、Spotify の有料アカウントないと聞かれへんちゃうの。
あ、そっか。
ちょっと待ってな、うちの Google ホームに聞いてみるわ。 OK Google、 Spotify で天王寺アップルクラブのポッドキャストかけて。
Spotify で天王寺アップルクラブのポッドキャストを探しましたが、現在利用できないようです
現在利用できないようですと言われました。
できひんやないか
多分有料アカウントでないとできへんのかなと思ってます。
あ、大道さん有料じゃないんや。
無料無料、これ何でもわし金払ってると思うなよ
いや、月額いくらぐらいになるかなと思って
特に、うん、特に音楽は聴かないんで、有料は何にも契約しません。
あ、そっかそっか、
うん、はい、というわけで島徳さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 タックキャストの大道さんに洗脳されてついに購入してしまったので書いた。とても満足している。みんなベロップ買うといいよ。博士109さんから4月30日20時1分にツイートいただきました。
はい、博士さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
不確かなシークエンスというブログを書かれてるみたいですね。
おお、
はい、その不確かなシークエンスというブログに紹介してもらったようです。買ったことですね。
お
うん、私も書いてますけど、ベロップいいよ。
回しもんやな、
ね、いやいや、
博士さんももはや回しもんやな。
回しもんやね、
うん、
ああ、まあ、ベルギンさんにはねお世話になってるんで、あの何酒飲ましてもらったんで、ね、物もらったとかでしょ普通、
ね、回しもんやないか。
違うから、わしはあの酒飲ましてもらったんで、ね、ベロップ姫もベロップどうね。一個何番組のあれ用で何一つ買いましょうか。ほんまに
そんなに困ってないんだよね、 Wi-Fi に。
でもものすごく安定するんですね。
これさ、もはやあれだと思うんだよね、集合マンション、
うん、
だとなんか時間帯によってはどうしてもしょうがないやろうなと思って。
ああ、そっちね、インターネットが混んでるってことね。
うん、
多分ただ Wi-Fi 側もいろんな周波数があった時に、うん、ついてるとこパッとトライバンドのやつ選んでくれるというとは言われてますんでね、ぜひまた検討しとってくださいよ。
はい、
もうあのクラウドファンディングでみんなから金集めて
自分で買います。そんなんやったら
成功報酬は何にしようかな。大道とビール飲める権利。
おお、
自費で大阪まで来てわしにおごるっていう権利です。
それいいな、私も混じりたいな。
ほんまで、姫も合わせて。
うん、高つくな。
それなんかキャバクラの接待みたいになってきとんね。そらあかん、そらあかん。というわけで博士さんコメントありがとうございます。あのね、ベロップきっと安定すると思いますんで、この番組もね、あの、はい、しっかりと聞けると思いますんで、ぜひ活用してください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、肉姫がひょっこりひょうたん島をご存知なことにびっくり、ハッシュタグ肉姫は平成生まれ、ひろふわさんから5月3日11時12分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ひょっこりひょうたん島やで。
いや、無理、すごい無理やりのハッシュタグ作ってもらったなと思って、そこに感謝しかない。
なんだろう、 NHK の昔夕方やってた時間帯でなんかクオリティの高い人形劇ありましたよね。
ひょっこりひょうたん島でしょ。
あとなんかプリンセスプリンプリンってあったん知らん。
知らん。操ってる棒が丸見えなやつやろ。
そうそうそうそうそうそう、なんかなんていうの、ミュージカル人形劇みたいな感じでしょ、どっちも。
ああ、私リアルタイムで実は見たことないんだよね。
え、もちろん私もですよ。
いや、平成生まれなんで。
ひょっこりひょうたん島って大体何、もう昭和も昭和やろ。
白黒時代かな。
それ言い過ぎやろ。ひょっこりひょうたん島1964年から1969年だそうです。
全然生まれてないやん。
全然生まれてないね。さすがのわしも生まれてないで。
両親出会ってもないわ。
あ、そう。
ちょっとひょうたん島見たいね。
そうだね、ひょうたん島見たいですね。
うん、
でもまあ当時はフィルムビデオ、まあどっちかな、まあどっちでもいいけど、まあ時々に出てくるじゃないですか、本当にね、こんな番組でしたって、うん、結局どんな冒険する話なあれって。
うん、多分そんなんやろうね。
ひょうたん島自体が船みたいなもんで動くんでしょあれ。
もう全然知らん。
確かそう、
微妙になんかこう操られて消え方とか可愛いなとかしか思ってない。
そんな、まあちょっとね、ここはポッドキャストなんで著作権の関係で歌とかはね、あの歌詞とも言えないですけど、なんかそういう歌詞があるでしょ。
はい、
島自体がね動いていくような歌詞が、
うんうん、
なのであれは船なんですよ多分。船か分からん、どうでもいいわもう。
チャップチャップというやつ、
はい、というわけで姫は平成生まれです。ひろわさんコメントありがとうございます。
はい、ありがとうございます。続きまして、 iPad Pro でマウスが使えて限定的な使い方でもポッドキャスト編集もできれば Mac が手元になくてもいいのでしょうけど、まだ先ですかね。イクラムさんから5月4日9時48分にツイートいただきました。
はい、イクロンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
iPad Pro でマウス使えるようになるんじゃないかっていうのが噂で iOS13 からですねっていうので取り上げたんですけど、
へえ。
マウス使えるとだいぶ便利になりますよね、確かにね。ちょっとね、ある時機会があってお会いしたあの桜インターネットの社長の田中さんですね。
うん、
あの私が11インチまだ買ったばっかりかな、しばらくの頃で、田中さんは 10.5 インチをお持ちだったんですね、その時ね。
うん、
で大道さんこれどうですか、11インチって言われて、あ、いいですよいいですよって話しとった時に、マウスが使えるのってくれたらもう私これだけでいけるんですけどねっておっしゃってたんですよね。あとやっぱりマウスの話で言うと、番組でもお話したんですけれども、アドビ系ですよね。
うん、
うん、姫フォトショーで触ったりするでしょ。
うん、
その時にやっぱりマウスないと厳しいでしょ、そのいわゆるタッチだと。
そうなんだよね。
なのでそっちのなんちゅうのかな、こう圧力でね、
うん、
iOS でも使えるようになるんじゃないかっていう、まあ噂もありますねって話をしたんですよね。
うん、
どうね姫も今 MacBook やろ、
うん、
もしもね、もしも、うん、iPad Pro がマウス使えるようになって、イラレとかフォトショーとかできるようになったら、もう MacBook じゃなくて iPad Pro でええんちゃう。
MacBook がいい。
なんで？
え、もうデザインが MacBook の方が好き。
ほんま、はあ、実はね私ね、この噂を見越してですね、
うん、
マジックマウス2のスペースグレー買いました。
それください。 MacBook にマウスないねん私の。
いや MacBook にマウスいらんでしょ。
いるよいるよ、なんだかんだ言って、そのさっき言ってたイラレとかフォトショー使うときはマウスがいるやん。
いや私のこの黒はね2000高い9800円でなんであげません。白やったら7800円なんで、これもまたクラウドファンディングしましょうか。
いいやん2000円あげるやん。
え、ちょっと待ってよ、なんかおかしいと2000円あげるぞ。
え、2000円あげたらいいやろ。2000円高いやったら
7800円でも高いで、よう考えてみたらマウス。
そうやねそうやね、
そうよね。まあでもあった方が便利やね、やっぱり。
うん、
黒いの買っちゃいました、マジックマウスですね。黒の方がかっこいいかなと思って。
それいつ出んの
iOS13。
うん、
知りません。
お、まあそりゃそうだろうね。みんな知っとったらびっくりするよね。
はい、私そういうのわからないんで、はい、というわけでイクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、令和初の視聴は2日遅れ。アプリでタクシーの配車サービス使ってみたいですね。何より運転手さんを待たせないのがいいですね。ハッシュタグ今週の肉姫、クイックイクイックペイかわいい。実際には後に行ったクイックペイだけど、ブラッフォード2さんから5月5日6時48分にツイートいただきました。
はい、村さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クイックペイって言ってるんですね。
うん、
私ほぼ毎朝セブンイレブンで使ってるんですけど、ちょっとちゃんと聞いたんですけど、クイックペイって言ってるとは思えないですよね。
え、そう
みたいだけど気がして。
うん、クイックペイって言ってるよ。
あ、もうちょっと聞いとくわ。難しいとこですね、タクシー配車サービスね。この前もね、あの姫に流しのタクシーに乗れと5回ぐらい言われても、いやちょっとアプリで乗るって乗りましたね。
固くなやったよね。
あれはね、ディディのね初回なんとかサービスで1000円くれるって言うから、
うん、
あれ乗って帰ったもんベロベロで帰ったんですけど、
うん、
あれでもうだいぶ安かったですよ。
うん、そもそも電車で帰れたよね。帰れる時間やったよね。
にもかかわらず地下鉄って ね階段登るするでしょ。気持ち悪くな
るよ。わかるよわかるよ。
もう JR だけやったら帰れるんやけど、地下鉄はあかん。
いや、なんかもっと使うポイントあったんちゃうかなと思って1000円割引になったって喜んでるけど、こう普通に電車乗った方がはるかに安いじゃん。
しかもね、大阪市内やったらね、
うん、
ね、定期ありますからね地下鉄。
いよいよやないか。
いよいよですね、はい
はい、
まあまあそういうこともあります。
うんですね、
はい、というわけでブラさんコメントありがとうございます。
クイックペイ。続きまして、令和一発目配信に遅ればせながら参戦、D リラックマに詳しい大蔵さんに計らずも癒されて出勤。プラスさんから5月6日9時20分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
私はリラックマだいぶ詳しいですよ。
はい、知ってます。
めちゃめちゃ詳しいですよ
このリアルで会ったことある人はみんな知ってるよね
あ、そうですか。
あの赤いアタッシュケース開けるとクマだらけ
まあね、クマグッズは結構持ってますよ
知ってます、知ってます。
クマちゃんグッズはね、ま、でも最近はねリラックマストアとかもあってクマのグッズも買いやすくなったんですね。
それさ、いつも買うときさ、あのリラックマショップに一人で行って買いに行ってんの？
はい、そうです。リラックマストアですけどね、正確には。
あのラブリー空間にその黒いスーツとアタッシュケースで行ってるの？
もちろんです、仕事帰りですから。
ほ
ー、多分プレゼントやと思われてるんじゃないですか
そうよね、そうよね。え、でもさ、
はい、
にゃんこ好きやん。リアルのクマと猫やったらどっち？
まあ、にゃんこも好きですね。
まあ、後ろでにゃーにゃーにゃーにゃー言うとるもんね
今あのうちのクロームブックの充電のケーブルを噛んでますね、明らかに
ちょっとあかんや助けて助けて。
あれもう切られたらもうクロームブック自体捨てますもん。専用の AC アダプターなんで。
わ
あ、お兄ちゃんとまた今じゃれてるんで大丈夫です
三男坊？
三男です。あいつ何でも噛むんで。
はあ、
まあそういうわけでリラックマですね。また新しいグッズ買ったら紹介します。
え、いい
ああそう、はい、
はい、
そういうわけでプラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ペイペイ、ラインペイ、メルペイのうちどれで支払うか迷いますね。ブンさんから5月5日12時28分にツイートいただきました。
はい、ブンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ペイペイ、ラインペイ、メルペイ、どちらもねお金を先に入れとくやつだと思うんですけど、メルペイはちょっと違うんですかね。売ったお金のやつなんですね。
メルペイって何に使えるの？
全く分かりません。
お
メルカリっていうのをやっていないので、メルペイっていうのがどんなもんなのか、 ID の代わりに使えるんだっていうのはあったんですけど、ちょっとその辺不正確なんですよね。まあでもちょっとメルペイが置いといたとして、ペイペイとラインペイが使えるんだったらどっち使おうかなっていうのは悩みますよね。どっちも今 20% オフ還元ぐらいなんでしょ。
あ、そうなんや。
うん、なので並んでますよね。あの日本橋にね、ワンボタンの声の山村さんも大好きな UI 亭っていう醤油ラーメン屋さんがあるんですよ。
うん、
私も大好きなんで時々行くんですけど、
うん、
最近あのペイペイが使えるようになりました。
お、
でもなんかあの店の雰囲気使いにくいんですよねなんかこうみんなパッと来てパッパッパッと帰っていくようなイメージでしょ、ラーメン屋さんって。
うん
ね、なんかそうそんな感じですわ。レジがない店は使いにくくと思いません？
あー、確かに。
わかるでしょ、カウンターで兄ちゃんがね、あ、いくらですって手出してくれて源さんみたいにレジないくせにね、カウンターのあっちこっちと店のあっちこっちにあのQR コード貼ってあったら使う気になりますけどね
確かに、
そんな払んでいいやろいうぐらい。
なんか慣れてない人も結構いるから、レジに時間かかって申し訳ないなと思う時ある、
うん、なるほど、確かにそうだね、
うん、
姫はやっぱりペイペイばっかり。
うん、これ以外使われへんやん。
そうよね、そうやそうや、この前ペイペイ割り勘ってやったやん。
うん、
みんなに言うとかなあかんすね。ゆっくりもばっていっての中の人と
はい
はい、ゆくもばさんとうちのタックのね大ちゃんと4人であの居酒屋行ってペイペイ割り勘ってやったんですよね。
うん、
あれなかなかパッパッとできましたよね。思ったより
できましたけど、ちょっと想定してた機能と違いましたね。
うん、違った本当に4人で行って4人で割り勘すると思ったらそうじゃないんですよね。
うん、
4人で行って支払い者を除いた3人で割り勘して、そのお金を支払い者にペイペイ経由で払って、支払い者は自分の分も足して払うっていうやり方だったんですね
そもそも割り勘って言いながら、割り勘1人当たりの金額を出してくれるわけじゃないんだよね。
そうそうそうそうそう、だからここは LINE ペイに負けてますな。
うん、
まあちょっとごめんなさい長くなりましたが、ブンさん その時の気分でお好きな払い方で払ってください。
はい、
はい、文さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、前々から気になっていたので嫁さんとのドライブの帰り道に寄ってみた。やしちさんから5月4日15時53分にツイートいただきました。
はい、やしさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。金つばや金つばや、
そうです。これインスタグラムからのツイッターの投稿やったんですけど、
うん、
場所は木安総本店、はい、阪急十三駅西口過ぎですね。
うん、
お写真は金つば、みたらし、そして木安のあの大きい看板が写ってます。
うん、
金つば食べられたんですね、ヤシさん
ね。でも大道さん大事な情報言うの忘れたね。
何？
金つば抹茶味やろ、おすすめ
そう、おすすめはね、はい、そうなんです。おすすめは金つば抹茶、あれ美味しいやろ、あれほんまに。
私まだ抹茶味食べたことないね。
わかった、今度コウタロウ、今度コウタロウ、こっちのコウタロウ、
みたらしがいいです。
え、みたらしがいいの
私粒は苦手やねん。
あ、そうなん。みたらしね、あの時間があれば、
うん、
あの総本店で買った方がなんか雰囲気出ますけど、
うん、
住所のあのね、宝塚線のホームの上にあるじゃないですか。
うん、
皆さんにもちょっと分かりやすく言いますと、住所の駅っていうのは阪急、宝塚線、京都線、それと神戸線全部通ってるんですが、宝塚線のホームがこう右にぐーっと曲がって一部こう広くなってるとこあるんですよね。
うん、
あそこでキアスのまだ売店があって、頼んでからみたらし焼いてくれてタレつけてくれるっていうのやってくれるんですよね。
あの宝塚線のホームってキアスもそうなんだけど、551の蓬莱もあるんだよね。蓬莱
もあるんですよ。
あそこね、ベストスポットだよね。
そうですね、重曹は素晴らしいよね、何でもあるよね。
そう、昔あそこにあの立ち食いそばもあったやん。
え、阪急そばやろ、今ないのも。
うん、今ないと思う、確かあるかな。
重曹降りてもすごいですからね、もうね、あの、うん、キャバクラから風俗まで何でもありますから
あのホームのまだ話やねんけど、
うん、すいません、はい
あのキアスと551とあとひろたのシュークリームもあって、
うん、大阪といえばひろた、
すごいよね、あそこ。
よ、4個入りの箱やったっけ、あれ
4個入り、あの一口サイズのやつ ね
4個入りの箱ね、あれで買うんですよね、うん、だからあのいっぱい買っても箱に入れてくれてるんでね、積んで帰っても潰れないという素晴らしいシュークリームですね。
うん、しかもあの最近あの季節限定の味が結構頻繁に出んね。
何、例えばこの
今やったら抹茶とか。
抹茶ね、なるほどね、はあ、
うん、
素晴らしい、やっぱ重曹素晴らしいですね。
はい、
重曹の駅降りたらね、ちょっと街は汚いですけど駅は素晴らしい
ちょっとキアスの、あの感想をヤシさん聞かせてほしいですね。
そうですね、ヤシさんぜひキアスの、まあ、金つばもみたらしも聞かせてもらいたいですね。
はい、
はい、というわけでうちの番組のネタから皆さんお話しいただいて本当嬉しいですね。
はい、
はい、ヤシさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、 Facebook ページ、公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなのでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第43回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、
はい、
夏の AUGM、 AUGM 大阪オーガスト2019の開催について皆さんにお知らせできる日が来ました、やっと。
お、
今年というか大体いつも6月でやってるんですよね。
うん、
まあ、6月はちょっと大阪ね、関西地区バタバタしますんで、
うん、
ちょっと違うところでと思って、なんだかんだ言ってですね、8月までちょっと伸びてしまいました。
はい、
今のところですね、2019年8月3日の土曜日の午後からですね、はい、いつものように12時ぐらいからやる予定をしております。
はい、
会場の方はちょっとね、まだちょっと未定なんです。未定というのは今交渉しているところがあって、まあ、そちらが貸してくれるとは思うんですが、そのちょっと公式な発表がまだできないですね。
はい、
懇親会はもちろんそれに伴って場所も変わりますが、まあ、いつものように5000円ぐらいでやろうと思ってます。
はい、
今のところ参加ベンダーゲストさんがもうほぼ決まってます。
はい、
アップルクリップの佐藤豊子さん、
リッチマンさん、
リッチマン来てくれますよ今回も。
お、
はい、リッチマンのお話はね、いろんなデザインのお話とかいろんなお話で楽しいですもんね。
うん、
でリッチマンはその後ずっと飲むといういつも
飲みながら来る、
飲みながら来て飲みながら移動していくという素晴らしい人です。
そう、いつの間に来ていつの間にか帰ったのかよくわからない、
うん、確かにそうですね。で次にベルキンさん、
はい、ベロップ、
はい、はい、ベルキンの石井代表ね、ベロップやってきてくれると思いますよ。
はい、
ベルキンさんのお話はね、いつも製品作りについての熱いお話とかそういうお話でためになりますもんね。
はい、
私はもうベルキンの回しもんなんで、
これもプレゼンタイトルいつものやつやろう。
はい、そう、ファイベルキン
、はい、ほんまに英語使わへんねやろうなと思って
はい、ベルキンさんです。
はい、
で大阪が誇る TRA さん、
はい、
はい、東社長語ってくれますよ。
独特なんですよね。
はい、そうですね。
はい、
前回は PSE のお話やったんですね。
はい、
三和建設さんでやらせてもらった時にその PSE のお話で、これからバッテリーも PSE のマークが入ってないとダメ、はい、試験ちゃんとしないとダメですということで、うちは2月からでしたっけ、新しいやつはみんな PSE マーク入りにしますということで、今日は PSE マークないのが在庫いっぱいあるんで皆さん持ってってくださいみたいなことになったんですね。
はい、
はい、もうでブース人だかりにできてましたもんね
そうそうそうそう、アナウンスしたら本当にねいっぱい来て、うん、
はい、すごかったですね。TRA さんはね、大阪の天神橋に会社が本社があるんですね。
はい、あの川沿いですよね。
そうそうそうそうそうそう、中之島のね、剣崎公園一番天満橋に近いところ、北浜よりまだ東のですね、剣崎公園っていう水がピューって出る噴水があるんですね。
うん、
そこがよく見えるところで、他は取材しに来たライターさんとかみんなすごい眺めがいいですって書いてますよね。
うん、あそこ眺めいいと思うわ。うん、
ティアレさん特にあのビル7階か8階なんですよね。
おお、
だけどあそこはランニングコースですんでね、中之島の端っこまで行って、うん、天神橋を登ってそのまま抹茶町筋に入って通天閣に帰るっていうパターンですから、
うん、
はい、まあそんな感じで大阪が誇る TRA さんも来てくれます。
はい、
はい、そして三重のギルドデザインさん、
お、
はい、あのジュラルミン削り出しのバンパーですね。
はい、
はい、まあ、このリスナーの方なんかは見たことあると思いますけれども、 iPhone の周りにねケースといいますかバンパーとしてつけるってやつですね。
かっこいいですよね。
かっこいいし、何より実用的、丈夫、
ピクセルもなんとかなんとか
何どうぞ。エクスペリアの時はあったよね確かね。
うん、でも私が持っているモデルはなかった気がする。
まあギルデザインさん本当かっこいいですもんね。
はい、
でも大阪で見られることもあると思いますが、いろんなとこ出されたり CES に出されたりとかそんなんもされてるんですよね。
うん、
うん、東京の展示会とかも出ていらっしゃるし、すごいと思いますよ。
何よりもかっこいい。
うん、かっこいい、本当にかっこいい、あの研ぎ澄まされたデザインっていうんですか、
うん、
実用性抜群だ上にデザイン性抜群ですからね。
うん、
まあ、ギルデザインさんもまた来てもらえるんで、数日からねまた来てくれますよ。
う
ん、
楽しみだ。ちょっとあと数ヶ月でピクセル用のバンパーも作ってもらわれへんかな
まあどんだけ売れるかなんでしょうけどね
そうだよね
はい、ギルドさんお待ちしてます。
はい、
はい、で日本橋の電子部品商社強烈電子さん、
はい、
ヘモグラスでおなじみですね
はい、
強烈電子さんもいよいよ、まあ強烈電子さんもですね、担当者も変わられるというような噂を聞いてますんで。
あ、そっか。
そうなんですよ。音楽系のねデバイスを最近はよく持ってきてくれるんですね。Mac につないだりできるやつを。
うん。
あのすごいですよね。あんな売ってるとこないですよ、なかなか他に。
いや、あの本当にいつも持ってきてもらうものがあの、はい、マニアックすぎて面白い。
そう。え、そんなんできるんですかって今思ってこられた。
なんか裏路地とかで売ってそうなやつ。
そうそうそうそう。ね、すごいですよ。結構意外とね、あのお値段もいいお値段して、これ好きな人は買うんやろなっていうようなもんですもんね
そう、ちょっとねあのマニアックすぎるんだけど、はい、えーってなる。 毎回ちょっと行くの楽しみ、あのブース
楽しみですな。エモグラスはね、工作会はタッグでもやらせてもらって、その京次電子さんのものづくり工作室っていうのを借りてやりましたんでね、うん、
はい、
これすごいですよ本当に。ハンダコテもあるし、
うん、
はい、誰でも、まあ誰でもっておかしいですけど、買った人は使わせてもらえるし、その他買ってない人でも会員になって有料でお金払えば使わせてもらえるってことですから、家に工具がない人とかいう人でも電子工作が楽しめるというコンセプトでね、素晴らしいと思います。
はい、
でフォーカルポイントさん、
はい、
トレックスエアようこそのフォーカルポイントさんです
なんかそう考えてみると、あの全体的に回し物率が高いの大道さん、
うん、お前が好きなとばっかり呼んでるんやろって姫言いたいでしょ。い
や、もうなんか愛用品ばっかりやなと思って。
そうですね、逆なんですよ、皆さんが来てくれて、おこんな素晴らしいもんがあるんやと思って思わず買ってしまって愛用品になってるってことですよ。
はい、そうですね、
はい。でアドビシステムさんは中尾さんまた来てくれます。
おお、
はい、アドビの中尾さんが来てくれるということは、アドビに対する質問ですね、 CC に対する質問があれば来てください、はい、いつものパターンでいくと、中尾さんは多分、うん、懇親会にも来てくれるはずなんで、
お
なら懇親会で質問とかみんなよくされてるじゃないですか、中尾さんのとこ行ってね、はい、あんな感じでできるんかなということでね、はい、アドビ製品についてに関して、またあと中尾さんブースなしでどっかにおるはずなんで、いろんな質問してもらったらいいんじゃないかなと思うんですよね
でも中尾さん基本的についてからプレゼン作りはるから、ね、
そうだから中尾さんのプレゼン一番後ろの方ですから
ふーっていつも言った後喋っていた、はい、
あのだいたいあの AUGM 大阪事務局って書いた私があの起乗札を置いた机置いてるじゃないですか、
うん、
その横に中尾さんどうぞここ電源もありますが使ってくださいって言って、中尾さんそこでプレゼン作り出すっていうパターンなんで
時々あの会場うろうろして写真撮ったりとかして
る、そうそうそうそう、
あさっき撮ってた写真やと思ってプレゼン見ると嬉しい
ゲストとしては我らが大阪電気通信大学魚井先生ですね。
はい、
もう電通大の魚井先生のお話が聞けるのはもう AGM 大阪だけですから
ね、今やね、
はい、
ポッドキャストもお休みされてる
し、ね、そうですね、他の AGM にももうなかなか出る機会も先生少なくなってきたんで、
うん、
WWDC のお話聞けますよ。まあそういうわけで皆さんとお会いするのを楽しみにします。
はい、
はい、でちょっとここでまあ宣伝といいますか告知みたいな感じなんですけど、AGM 大阪、はい、8月3日にやることは決まってて、まあ、本会と懇親会は場所の関係があってまだちょっと発表に至ってないんですけれども、
はい、
2日の日にですね、
うん、
前夜祭としてなんと大川、大阪の大川ですね、中野周辺ですに浮かぶ船を貸し切りまして船上バーベキューをやりたいと思ってます。
イエイ
イエイ。今回は前夜祭なんですが、一般の方もですね、前回 の路面電車でのやつもそうでしたが、今回も一般の方もぜひ参加してもらって、19時15分集合、八軒屋浜ってね、京阪とか地下鉄の天満橋の駅から歩いて1分ぐらい、まあ、天満橋の駅って川沿いなんですが、その川のところにある船着き場から出発して2時間後に帰ってくるというパターンでやります。
はい、
いいでしょこれ。
トイレついてる？
トイレついてる、屋根ついてる、
おお。
多少の雨でも大丈夫。
おお。
会費はね、今のところ6500円を予定します。皆さんが乗ってくれたらこれねできます。もしも皆さんが乗ってくれないと、人数少ないとですね、8500円になっちゃいますんで、ぜひ皆さんにも来てもらいたいですね。
何人乗れるんですか？
だいたい40人弱乗れるって言われました。
お、じゃあ夏の思い出にぜひ参加してもらおう。
そうですよね、あの、はい、これが配信されるの5月10日ですけれども、6月の、ね、上旬には皆さん募集開始したいと思いますので、この話覚えてたらぜひ皆さん大阪来られるんであればですね、前日来られて夜の7時15分からみんなで船乗ってですね、ワイワイ騒ぎましょう。もちろんスタッフ、はい、私は行く予定ですし、姫も来れたら来るよね。
行けます、
はい、もちろん今のところ魚井先生も来てくれるとおっしゃってますし、ベンダーさんですね、今紹介したベンダーさんもほぼみんな来てくれると思いますんでね、前夜祭もぜひお楽しみに皆さんしてください。
はい、
はい、それでもう一個最後に私ちょっと言わせてください。 AGM 長崎が5月の18日に開催されます。
おお、
はい、この配信の1週間後なんでね、まだ皆さん間に合うと思いますんでね、うん、行きたい方もう一度 AGM 長崎でウェブ検索してもらうと出てくると思いますんでね、ぜひ行ってください、はい、長崎市で今回は開かれます。
おお、
はい、大道は行けなくなりました。
え、マジで？
マジです
ごめん笑ってそ
なんや。
はい、そういうわけで皆さん永住も大阪でお会いしましょう。長崎では私とは会いません。
いつものやつや。
まあいつものやつですね。というわけで長崎はまた夢となった大道でした。
ご愁傷様でした。
はい、それではタックポッドキャスト2第43回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト244回は来週5月の17日金曜日に配信する予定です。
はい、
皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
ちょっと待ってね。にゃーにゃー言わないの。ちょっと待ってね。
かわいい。
喧嘩しないの。わかった。